TBS ラジオと YouTube ライブでお送りする明日のカレッジ、キニマンス塚本仁希と
バディの若林優馬がお届けしています。
さあここからの時間は Today's Class、 今日のテーマは笑いや重藤さんが普及したい伝統芸能教育とは。ゲストはTBS ラジオ毎週金曜夜9時半放送、問わず語りの神田伯山でもおなじみの笑い屋さんであり伝統芸能教研でんちょっと伝統芸能教育家の重藤行さんです。
どうもこんばんは、伝統芸能研究家の重藤行でございます。よろしくお願いいたします。
日本語喋ってる。もちろん、ね、あの文化放送ではね毎週あの
一応
言葉をねあの喋ってらっしゃる
んで、そうですね、
金曜日にね聞けますからね。
そう、僕一緒に文化放送でやってるブルボンヌさんとも共演させていただいてるんですけど、
はい、もう大先輩でございますよ、ね、
すごい方、
すごい方ですよ、も
うブルボンヌ先輩、
はい、ブルボンヌ先輩
ご存知じゃない、すごい方ってご存知だったんじゃないんですか。
いやまあなんか知り合いの知り合いみたいな感じで、なんかこうおいみたいな感じの、
毎週のパートナーをなんていうか
本当ですよ、もう本当にすごい方なんで、あの敬っていただけたらと思います。
じゃあちょっと明日生放送あるんです、完全に敬って、あ
ぜひよろしくお願いいたします。
もうよろしくお伝えください。
うやうやしく喋ろうかなと思います。
あの、まあ、よろしくお伝えくださいというところで、あの伯山さんにもね、はい、あのあよろしくお伝えいただきたくて、
今日ちょうどあの収録があったんですけれども、
お疲れ様です。
朝でそこで、そうだ、仁希さんにご挨拶最後までできなかったなっつって伯山先生おっしゃってたから、
いやまだ最後じゃないから、
あそこそ
こ、まだ希望は、まだ日数が残ってますから、でも私本当にあの伯山さんにめちゃくちゃこうお礼をいつか言いたいなと思ってて、まあ、だったら家に行けよって思うことなんですけど、はい、この明日のカレッジがねもう始まりますよっていう告知がされたもう3年ぐらい前に、うん、一番最初にいじってくれたのが伯山さんなんですよ。おそうで、
何でいじられたんですか。
名前、
名前を知られた。
キニマンス塚本仁希っていうなんかタイガージェットシーンみたいな名前だっていうので、なんかこうあのそこをしばらくいじっていただきまして、うん、でそこから多分私の好感度が1ミリぐらい上がったかも、その世間の私に対する好感度がそのおかげで上がったんじゃないかなと勝手に分析していますので、
はい、でもその実感はあるんですか、
はい、さあ
行きましょう。
まあでも本当にね、ほっか笑ってるよ笑ってるよ、はい、今日はちょっと本当どういうテンションで今日進むのかね、本当にちょっとどぎまぎしてるんですけれど、はいはい、まあ極力ね、あの我が番組、あの真面目にやっている番組ですので、はいはいはい、あの真面目にやっていけたらいいなという感じですね。
誰が言ってるんですか。
一番自信なさすぎだね。改めまして、はい、重藤行さんのプロフィールをご紹介しましょう、はい、伝統芸能研究家で笑い屋の重藤さんは1991年東京都荒川区のご出身、
ね、
今さんと同い年。
同い年なんです。びっくりしました。
本当に、
はい、びっくりしました。僕もと思って、
やっぱ育ちでこの違いが出るんです
か。どういうか、い
やめちゃくちゃ若いなと思って、若さ溢れるなと思って。
あでもすごい、あの重藤さん貫禄ありますよね。今日はお着物で着てる、まあ、
そうですね、
その貫禄が、ね、あるんです。なんか貫禄ないとかじゃそういうことなくてね。
そういうことじゃん、ごめんね。
なくてね1991年生まれ。
11年です。11月生まれです。
11月生まれ。
プロフィールに戻ります。
失礼いたしました。
2017年 TBS ラジオ問わず語りの神田伯山で笑い屋として注目される傍ら、うん、伝統芸能研究家として日本の伝統芸能について調査や研究を行っていらっしゃいます、はい、2018年から伝統芸能音楽時わず節にて、うん、時わず幸太夫のお名前で、うん、歌舞伎座など全国の歌舞伎公演に出演されている、はい、その他にもまた三味線音楽を教育現場にスムーズに導入するため研究を江戸川大学情報教育研究所で行っていらっしゃるという、まあ、とても精力的にお忙しい方、
ね、あそうですかね、うん、いろいろとお声掛けいただいてるから、うん、そういうところに顔出すって感じなんですけども、まあ、ちょっと忙しいですかね。
あの笑い屋さん以外にもいろんなことされてることですけど、
そうですね、
やっぱりちょっと聞きたいのが、はい、どうやって笑い屋さんになったんですか、うん、
あの東京ポッド許可局でも有名なあの三宮達夫先生が、はい、渋谷のユーロライブ、ユーロスペースっていう映画館でちょっと落語会とか講談会を開こうっていう計画があったんです、はい、渋谷落語っていうんですけど、うん、そこにちょっとお手伝いをしたりしていて、うん、まあ、楽屋周りとか行ったりして、うん、で公演中も客席でハハハハとか笑ってたんです、
うん、お客さんとして、
お客さんとして、
ほう、
そしたらちょうど出演者として出てきたのが神田伯山先生、昔の、まあ、昔の名前松之丞さんですね、はい、でそこでわーハハハって笑ってたら伯山先生がトコトコって楽屋戻ってきて、あそこで笑っている子ちょっと会いたいから楽屋に来てっていう、
えー、
大 ただ笑ってただけでスカウトされた。
本当に。今度自分のラジオに笑い屋さんとして入ってくれっていうふうに言われた。
最初に言われたのは、まあ、3月21日かな、3月21日予定空いてますかって言われて、あ、空いてますって。じゃあちょっと何も詳細は言えないんだけれども、赤坂に来てもらっていいですかって言われて、はあ、全然行きますって言って赤坂に行ったら TBS ラジオだった。
今から話すんで笑、うん、あの普通に笑ってください、
笑ってくれればいいっていう。
すごい。
本当に
笑い屋さんっていう職業って普通にあるわけではないんですよね。
普通にあるわけではないですよね。
私もそれ聞きたかった、
ね、
何も知らないですからこの世界のこと、
うんうんうん、この世界、まあ、多分もう 一番有名な笑い屋さんっていうのは、あ、高田文夫先生ですよね、うん、高田文夫先生が日本放送でビートたけしさんの前でわーっと笑ってるっていうのが、うん、まあ、おそらく笑い屋さん、ラジオの笑い屋さんのパーソナリティの相方ってことなんですけれども、うんうん、まあ、そこは放送作家さんっていう出方だったんだけれども、うん、白山先生がそうではなく笑い屋っていうのをネーミングつけてくださって、もともとなんかわーって笑ったりするんだけれども、うん、ラジオでこう一対一で笑い屋として採用されたのは僕初めてなんじゃないかみたいな、そういう本もね、なんか書いてましたね、なんか誰か
が。正直あんなに笑って疲れませんか、
はい、疲れませんか。疲れない。疲れない。言えないし ね、 そうね。疲れますよっては言えない。
肺活量半端ない
でしょ、ね、うん、そこはあの僕が今やってる時わず節っていう歌舞伎座で、はい、あーって高い高音出したりする芸なんですけれども、そこでもうちょっと、まあ、喉の鍛えたりしていたから、うん、ちょうどぴったし3ね、あの舞台に出るともうわーってでかい声を1時間2時間ずっと出し続けなきゃいけないから、ぴったしそこがハマったのかなとは思ってますけど。
うーん、そんな重藤さんに今日はね、まあ、いろんなこと聞きたいんですけれど、うん、はい、まあ、今日は特にですね、あの重藤さんが普及したいと、うん、まあ、今研究などで頑張ってらっしゃる伝統芸能教育についてなんですが、はい、まあ、私たち先日ね、まあ、せっかくだから、うん、まあ、ちょっとこう簡単に予習な感じでね、うん、歌舞伎を見に行こうよということで、はい、あの歌舞伎座に行ってきたんですけれど、はい、まあ、本当にあの新感覚体験といいますか、うんうん、なんだろうねあのちょっとこう一つ大人の階段上がった感じがする
しましたね。、はい、なんかあの3幕あって、はい、それぞれ全く違うジャンルを見せてくださるんです、
ね、あ、確かに。
びっくりしました。
面白いですね。これは緑狂言っていう言い方をするんですね、うんうん、はあ、緑狂言と通し狂言っていう2つのジャンルがあるんだけれども、歌舞伎座で今月やってるのは緑狂言っていう本なんです。はあ、緑狂言ってのはどんなのかっていうと、いいとこ取りなんですよね。
あ、
長い部分のいいとこをポンポンポンって取ってるんです。例えば、うん、半沢直樹だったりすると、
はいはい、
倍返しだみたいな有名なフレーズってありますよね、
はい、
101回目のプロポーズだと僕は死にましんみたいな、あれの有名なセリフの有名な場所だけ抜粋してお届けするよっていうことなんで、3幕とも今回、はい、今月は色合いが違ったってことなんですね。
あ、本当はじゃあもっと1作品ずつもっと長いってことですか。
長い。
あ、そうなんだ。
一部作目はあのなんか囚われのお姫様がいて、うん、でその囚われのお姫様たちをこう救う人が患者として忍び込んだけど、そこでこう、うん、なんかこうなんか囲碁をしようって始まって囲碁を してる間にお姫様がいろいろこうなんかヨヨヨって泣いてて、なんかいろんな情報量があるんですけど、はい、あれは本当は長いお話の中の
名作の一番いい部分をそこでお届けしてますよ。
1時間ぐらい、
ね、1時間ぐらいで本当はもっとめちゃくちゃ長い話の中のたった一部分でも、たった一部分だけれどもめちゃくちゃ歌舞伎のエッセンスが凝縮されているから、それを発表しますよって感じなんですね。
でここだけだと、うん、もう何のこっちゃ分からんってなるかもしれませんけど、うん、イヤホンガイドがね本当にあれ買ってあの400円だったっけ、800円で、まあ、レンタルするんですけれど、うん、本当にもうあれがあるとでないとでは全く楽しみ方が変わりますよね。
そう、しかもイヤホンガイドって僕その言葉が分からないから同時通訳みたいな感じで言葉だけ教えてくれるのかと思いきや、はいはい、今あの方が着てるあの服はこういう模様でこういうことがあってとか、うんうん、あと歴史だって ったりとか、うん、なんかいろんなことを解説までしてくれるんですね、
うん、そうなんですね。長い話だから歌舞伎は全部長いんだけれども、この一部分だけ見せなきゃいけないとするとカットする場所とか、うん、大事なところとかがなくなっちゃうから、そこをカットしないで実はこういう伏線があるんですよってのを伝えるのがイヤホンガイドなんだけど、めちゃくちゃよくできてますよね。
めちゃくちゃよくできてました。
本当にだから本当にその なんでしょうね、こう外国の方もたくさんまあ、見に来られてて、うん、で多分その英語でもね、うん、イヤホンガイド中国語とかでも、ね、聞けると思うんですけれど、うん、本当にもう同時通訳っていうほどではないけれど、うん、ただ私は本当にもうとりあえずこうぼーっと吸収すればなんとなくつかめるかなっていうちょっと半分諦めのような気持ちだったんですけど、あれのおかげで本当にこうちゃんと理解できた、すっきりしたって、うん、
と思いますね、
うん、でもそのまあ伝統芸能をね、まあ、こうやってこうちょっと敷居が高いなって感じてしまっているから、うん、我々こう、まあ、この年までなかなかね、うん、いつか行ってみたいって思ってたけど、うん、でもお高いんでしょとか、うん、難しいんでしょって思ったけど、
長いんでしょとか ね、
まあ、ぶっちゃけ我々が座ってた席は、6000円の
6000席、
まあ、安い方の 席でね、うんまあ、もっと安いんだとなんか4000円とか3000円でもあるんですけれど、
ありますあります。
で、まあ、そういうものをもっともっと、うん、敷居を低くしていきたい、うん、もっといろんな人たちが気軽に楽しめるようにしていきたいということを今重藤さんやってらっしゃるんですよね、
うん、そうなんですね。日本の伝統芸能教育っていうのがちょっとあんまりよく整備されていないんじゃないのかなって気づいたきっかけがあって、はい、僕たち学校公演に行って時わずとかをその学校小学校中学校の体育館とかで披露したりすると全然なんかすごいいい反応なんですよ。めちゃくちゃ面白いみたいな感じで、そうかと、小学校とか中学校のタイミングで僕たちがその披露していないからこの魅力が伝わっていないんだって、じゃあなんで魅力が伝わってないんだろうって逆算していくといろんなことが見えてきて、うん、2000年代になると学習指導要領に小学校中学校で我が国の音楽をやらなければいけないっていう文言が入ってくるんですよね。我が国の音楽、例えばお琴とかお三味線とか和太鼓とか、でそういうのセリフがそういう文言が入ってくるんだけれども、それ十分にできてないんですよね、うん、1991年生まれだと小学校でなんか和楽器やったこととか覚えてます、
はい、全く覚えてないです。
全く覚えてないですか、
はい、こととかもやってないと思います僕
と。やってないと思いますか、はい、一応僕たちの世代はやってなきゃいけないことになってるから学校の先生方はなんかで 代用してるんですよ。それはね、うん、現場の先生方今も喋ったりすると、例えば DVD を見たりとかビデオを見たりとかいけないんだけれども YouTube に不正アップロードされている歌舞伎を見たりしてやってっていう体で済ましてるっていう、
実際に触ったり演奏するってことはできないところもたくさんあるんですね。
でもそれはね、現場の先生方を責めることはできなくて、現場の先生方は、ね、ピアノだったりやるので一生懸命だし、はい、じゃあ三味線渡して
どこから持ってくるのって、
そうですよ、で三味線なんてピアノってのはドレミですけど、三味線はドレミじゃないし、はい、その竿の押さえる場所、うん、手の位置でしか書いてなかったりするから学校の先生方はそれは弾けないわけですよ、
うん、教える人がいないってことですよね。
そう、教える人がいないから見ることもできない、うん、だから一応鑑賞って形で DVD とか映像を見せるって形なんだけれども、それじゃあうまく伝わらないわよねってことで、うん、僕たちが今、何とかしてこれを伝えるようにしようってことで今研究をしているって感じですね、
うん、研究というのはその教育の現場でどうやってこれをもっと導入しやすくするかっていうところ
です。まさしくそういうことで、今学校はギガスクール構想って言って一人一台タブレットがあるわけですよね、うん、小中学生はギガスクール構想タブレットが配布されているんだけれども、このタブレットにはピアノのアプリとかは入ってるんだけれども三味線の音楽がそこに入ってないじゃないってことで、じゃあタブレットの中に三味線の音をそのままポンって入れれば子どもたちは自由にそこで楽しく遊んでくれるんじゃないかってことで、まずは子どもたちのタブレットにギガスクール構想に乗っかって子どもたちのタブレットに三味線の音楽を入れましょう、三味線のプログラムそれしろ、まあ、いけないんだけれども三味線の音色に変換させて、じゃあちょっと自分たちで音を奏でてみようかなって、そのきっかけだけでいいの、そのきっかけだけで何かうまいことが起こるんじゃないのかなっていう研究もしてますね。
重藤さん的になぜ、うん、その日本の小学生とか、はい、中学生高校生にその伝統芸能とか伝統音楽を、うん、はい、まあ、普及する必要があるんでしょう、
はい、まず一つ目が 学校の先生方、現場の先生方がものすごい苦しんでたってことですね。我が国の音楽を やらなきゃいけないっていう学習指導要領があるのにもかかわらず、それが先生方が、現場の先生方がそれに対応できていない、うん、じゃあ対応できてないのは、じゃあそれが現場の先生方の責任になってしまっている、うん、でもそれっておかしいよねってことで、じゃあ僕たちがなんとか歩み寄るって、うん、歩み寄るってこそ申し訳ないけれども、ちょっと近づいて、はい、こんなことできるよ、こんなことできるって提案すれば、もっと授業が面白くなるんじゃないのかなって。
専門的な知見を持ってる人が中にいないと何も変わらない、
ね、うん、まさしくそういうことですね。そう、ニキさんはニュージーランド
で育ちました。はい、ま
あ、郷土教育というか、その日本でいうとこの我が国の音楽的なものってのはあるんですか？
まあ、私は9歳からずっとニュージーランドにいたんですけれど、うん、まあ、そのニュージーランド の, そのまあ先住民、あの、はい、マオリという人たちの音楽とか文化っていうのは、うん、もう結構その私の頃からその、まあ、幼稚園からね、その例えば音楽だったり、美術だったり、まあ、いろんなその授業の中で結構その導入されていて、うん、はい、でそれはこう何かこう法律で決められたかちょっとわからないんですけれど、はい、でもおそらくそれはこう文化教育として、まあ、この国に、まあ、古くからでもそのヨーロッパ人がやってくる前からずっと前から伝わっている、はい、文化だから、これを少しでも、まあ、こう歌を歌ったり、墓をやったりっていう感じで、あとそのなんかこう簡単 な, こうなんかこう名前をなんか自己紹介をするとか、こう数字を数えるとか、そういう簡単な伝統というか、その、はい、うん、あの先住民族の伝統芸能というのは教育で当たり前のようにありましたね。でも確かに比較してみると、うん、そういうのって日本の方が圧倒的に歴史が長いし、はい、豊かだし、うん、しっかりと今にも息づいてるけど、うん、教育現場ではちょっとないですよね、存在が。
そうなんですよね、うん、教育現場でさっき若林さんがおっしゃってたこれだと思ったのが、おのを見に行ったんだけれど覚えてないっていうのが、はい、これは結構こう僕たちの責任というか、それは誰かアテンドする人がいなかったから、だだらにおのを見に行って、はい感じてください、これは難しい話だし、うん、じゃあなんか感想文書け、お前たち感受性が低いのかっていうのは、
感想文書けない
ダメよ、そうじゃなくて、うん、面白いんだよっていうことをまず学校の先生方にも言ってもらって、それを本当に面白がらせなきゃいけないからね、うん、それをどうにかやらないといけないなっていうのを、そういう研究をしてますね。
ただ見せればいいってものじゃないですよね。
じゃない、
そうでも確かにそのおのは僕本当にもうただただ見に行って見て感想文書いてっていう感じだったんですけど、はい、落語家さんが一回いらしたことがあって、はい、学校にその時はいらして、はい、そしたらこうダジャレとかをこう教えてくださって、はい、何人かやってみてとか言って、はい、こう生徒を上げて体験させていただくっていう、はい、あのやり方があったんですよね。それはめちゃくちゃ記憶に残ってます。
どれいくつぐらいとか覚えてますか？
僕ね、中学校3年生とか
その時。文化庁は学校巡回授業っていうのに補助金を当ててるんですね、うんうん、それは伝統芸能とか他の芸能も全部そうなんだけれども、なんとか生の芸能を見せなきゃいけないよねって、ね、やっぱ文化庁も気づいていて、学校に演者を派遣するっていうやつ、うんうん、授業もしているから、多分それで引っかかったと思うんですけど、うん、そういう幸せな出会いっていうのが絶対に起こせるだろう。で、幸せな出会いを起こせれば、なんかちょっと全然歌舞伎とか分かんないみたいな人をなくせるだろうっていう、うん、それをちょっとねずっと思ってるんですよね。
今回私たちね、歌舞伎見に行きまして、うん、まあ、ちょっといろいろこう気になるところがいくつかあったので、はいはい、ちょっと率直にちょっとも
ちろんです、
言ってもいいですかね。
はい、もう答えないかもしれないけど、
まずやっぱりその圧倒的にお客さんの、まあ、高齢者層が、まあ、大多数で、もう8割9割、はい、もう、うん、なんでしょうね、まあ、ご高齢の方 で、うん、はいはい、で私たちのようにこう20代30代って人たちは、うん、まあ、ちょっとはいたけれど、うん、まあ、ちょっとこう存在感薄かったかなって、うんうんうん、でやっぱりそこ思うのは、じゃああと20年後とか30年後、はいはい、歌舞伎を見に行く人たちってどれくらいいるんだろうなっていうのはちょっと気になった、
ね、
はい、
なるほど。まず2つのことが考えられます。今ニキさんの話聞いて、まず1つ目がニキさんがご覧になったのが平日の昼間だったっていうのも、
それもあります。確かに、
だから休日の昼間だとめちゃくちゃ若い人がいる。
あ、そうなんですね。
若い人でも全然見に行くんです
ね。全然見に行ってますね。で、なんならツイッター、まあ、X とかで感想、はい、あの人なんかそれこそ、今回は金閣寺っていうので女性、はい、 性がぐるぐるって縛られて、うん、ああ寂しい、やだよやだよってこうギュギュってやられるシーンがあるんですけど、うん、はい、キュンキュンしてる、キュンキュンしたみたいな感じの感想とかがバッて溢れたりするから、
うん、あの囚われの姫が、あのぐるぐる巻きにされて、あああれってやってる、
そうそう、
ヨヨヨってやってる、
その所作がなんか難しいんですよね、囚われながら動くっていう所作が難しいっていうのをイヤホンガイドで言ってました。
ああ本当ですか、
はい、
そういうところを後からあの SNS とかで、あそこが良かった、
良かった、あそこ見た方がいいよみたいな感じで、だからまずニキさんの答えを言うと、まず1点目が昼間、平日の昼間だったからやや年齢層が高かったってこと、う
ん、
でもう一つが、今回は、秀山祭っていう中村吉右衛門さんって方が亡くなった公演だったから、その方々のファンだった方が見に来ているってことなんですよね、うん、歌舞伎役者って基本的に、辞めないんですよね、
引退とかしない、
引退とかはほとんどしない、はい、だからおにゃーって生まれてから亡くなるまでをずーっとずーっと押し続けられる、追いかけられるってのが歌舞伎の魅力なんですよ。
なるほど。
で今回はその吉右衛門さんって方がこの前亡くなってしまって、うん、その吉右衛門さんにまたあの舞台で会いたいなって思う人たちが来たから、だから年齢層が高かったっていう可能性がある。だから、若い人たちが舞台の主役になってる時はもっと年齢層がガクンと下がるから、
うん、じゃあもう皆さんこうおそらく推しの役者さんとかもちゃんといて、
ちょうど同い年ぐらいの人が多分推しとしてなるんじゃないのかなと思うんですよね。
皆さんどういうとこで推しの歌舞伎俳優さん見つけるんですかね。
まあ、ふらっと歌舞伎座に行って見つけるっていうパターンもあるし、あとはまあ他のテレビとかドラマとかミュージカルとかに、まあ、積極的に今若い方が若い役者さん出てるから、
ミュージカルもやるんです、
出てらっしゃる、そこで見て、うん、で歌舞伎役者の方々みんな言うのは歌舞伎座にお客さんを持ってくるっていうことを必ず言ってるから、うん、そういう人たちがグググッとお客さんを歌舞伎座に引っ張ってくる、そういうことでなんかこううまく、客層が下がってきてるのかなって思ってますけどね。
ファンは女性の方が多いんですか、
ね、女性の方の方が多いかもしれないですね。女性の方々もそうね、
まあ、我々が行った日もね、
女性の方の方が多かったですね、
うん、多かったと思いますね、
うん、でも本当になんかその熱気がムンムンしてたというか、もう昼間だったんですけれど、もうお弁当を事前に買うじゃないですか、もうものすごい列で、もう結構売れ切れてるお弁当とかもあって、で休憩の時にこうちょっとこうなんか甘いもの食べたいねって感じで、こうなんかたい焼きがすごい美味しいらしいんで、行ったらたい焼きはその日は売ってなかった、
お休みだったんですよね。
人形焼きがね、あの何ですか、あのあんこのあの滑らかさ、
ね、あの
生地この世のものとは思えないほど滑らかなあんこだった、はい、あんな美味しい人形焼きはもう極楽浄土以外で食べれないんじゃないですか、
ね、あ、極楽浄土に行った人のセリフですよ
なんかお弁当、たい焼き、人形焼き以外にもなんか他に楽しみ方とかあるんですか。
まずお弁当っていうのが歌舞伎との一つのセットなんです、まず幕の内弁当ってよく言われるんですけど、はいはい、あれは歌舞伎と歌舞伎の間の幕の間で食べるっていうので、休憩時間に食べられていたお弁当なんじゃないかっていう説もあるぐらいで、歌舞伎と芝居と歌舞伎とお弁当っていうのは絶対外なセットなんですね。でもって幕の内弁当ってバッてあの蓋を開くとちっちゃなおかずがいっぱいあったりするんだけど、はい、あれは芝居を見ながらでも昔の人たちはパクパクつまんでたから、大きいおかずだとポロポロこぼしちゃうの、だからちっちゃいおかずがギュギュって詰まってるから幕の内弁当なんだっていう説もあったりするから、とにかくね、芝居を見る、歌舞伎を見に行くってのはもちろん楽しむんだけれども、ちょっとおめかしをするとか、そういうちょっとした楽しみを非日常をそこに味わいに行くっていうのが江戸時代からの面々とした脈絡ずっと続いてきた楽しみ方だから、そこそこ楽しむのがいいかな。なんかストイックにずっと見続けるってのも面白いんだけれども、なんかちょっとそういうね、休憩時間に何をするみたいなのは楽しい。でもう一つのあれで言うと、まあお酒飲む人もいますよね。
売ってましたねお酒、う
ん、あ、そっか、幕間だったら飲んでもいい、
ま、そう、幕間だと全然お酒飲めるから、 そこでお酒飲んでる方もいましてますね。
あとはあのその休憩の間に、電帳、
鈍帳、
鈍帳、ごめんなさい、あの、まああのまあ、幕ですよね、はい、あの鈍帳がいろいろこうあのコロコロこう変わっていったんですよ、はい、でそのアナウンス、館内アナウンスで、こちらの鈍帳はこの富士さんだったり、はい、なんか夜明けのなんかこう月だったりを表しています、
はい、新作ですとかね、
そう、はい、この鈍帳は新作で初披露目でございます、ね、そういう時 ところでもう写真も皆さんもバシバシ撮ってて、あの団長がもう見せどころっていうのも驚きました。
あれね、あれは多分東山魁っていうその有名な日本画が描いた団長だったりする、それがくるくる変わったりしていて、そういうの一個とっても、あの歌舞伎は歌舞伎アクションを見るっていうのはもちろんなんだけれども、歌舞伎座に入った瞬間からもう全部を楽しませるよっていうことで、僕トイレがめちゃくちゃ綺麗っていうのは結構でかかったりする。
あ、確かに綺麗かったです、ね、
全部そこでは絶対楽しませるよっていうのの全部の結集だから、団長にも一個一個面白い仕組みギミックがあるよっていうことですよね。一個知ると、あ、これあそこに繋がってんだみたいな感じで次々分かっていくっていうのが歌舞伎の楽しみかな。
確かに、もうあの東銀座駅から出てもうすもう直結じゃないですか。で、そこ入り口であのチケットやってもらう、もぎってもらって、もうそこからちょっとこう、あ、なんか始まってるって、なんか始まったぞ私の歌舞伎体験があって、は
い、だって11時に始まって終わり3時半って聞いて、始めマジかよと思った
そう
長っと思ったんですけど、もうあっという間でしたよね。
でももっと短い観劇法もあるらしいですね。
ありますね、幕見席って言って一幕見つって、今回は昼の部だったら3つあるっておっしゃったんだけれども、うん、その中の1つだけ見たいよって方はそこ1つだけ見るっていう方法もある。つまみ食いができるってことですね。そうすると1回つまみ食い、1つまみ食い1800円とか1000円ぐらいだったりするから、
1時間ぐらいでね、
そうですね、それだけ見るってのも全然あり。
なんかそういうのも知らないから、うん、そう、あのイヤホンガイドも知らないし、こう、うん、パンフレットとか見ながらこうあらすじを追いながらだとめちゃくちゃ理解できるとかも知らなかったんで、うん、知ってたらもう全然こう、しかもその一幕だけ見れるとかね、うん、そういうのも知ってたらもっと行きやすくなるなっていうのを思いました、
ね、そうね、どうやって歌舞伎の解像度を上げていくかっていう、歌舞伎でちょっと分かるとバチって見えてくるんですよね、うん、で見えてくるとこの裏にあるのが何だろうって次々分かってくるって、それは歌舞伎は本家取りの世界で一個前の踏襲してドミノのようにやっていくから、一個分かるとタタタタタタってドミノが倒れるかのように全部がつらーって分かっていくっていうのが歌舞伎の魅力だから、そこをね、なんか一回僕はツンってドミノを押したいんだけどね、うん、でも二木さんと若林さんのツンって僕押せたから、うん、今後トトトトトって
ね、なんか友達とか連れて行きたいなって思ったし、外国から来た人も連れて行きたいなって思うんですよね、うん、
ちょうどね、うん、インバウンドもそうだけれども多分魅力的なのかなと思いますよね。
昔からずっと、うん、あのやられてる演目もあると思うんですけど、はい、最近になって新しく生まれた演目ってもあるんですか、うん、
ありますね、古い演目は1800年代とか1700年代とかあるんだけれども、最近できたのはこの間刀剣乱舞ってだから2023年にできるし、
うん、新歌舞伎みたいな、
そうですね、新作歌舞伎ってのがあるし、うん、明治にできたのもあるし、昭和にできたものもあるし、それできたものによって時代背景があってたりはするんですよね、
う
ん、
ワンピースとか、うん、風の谷の直しかも歌舞伎でやってましたよね、うん、
歌舞伎化されてますよね、だからその時の平成のあの空気感をあそこには詰めてるわけです。だからもしかしたら2500年に今から400年後くらいの人たちがこちらはワンピース歌舞伎でございますって、当時ルフィという人がいたんですでのイヤホンガイドでやってるのかもしれないしね、そういう平成っていうのはすごい閉塞感があった時代だったんだけれども、ルフィのような一人のそのヒーローが現れて打開したような、そういう待望論があったんですみたいなのがイヤホンガイドから流れてくるのかもしれないし、
あ、へ、
気になるね。
でもそれちょっと思ったのが、はい、まあ、その時代の変化もそこに現れてるって話で言うと、はい、やっぱその、私たちが見たあの金閣寺、はい、ちょっとこう自分個人的にあの女性のなんかそのなんか弱いなんかこうなんか囚われの身で、うん、なんかこうなんかヨヨヨって泣いてるだけな感じのお姫様のなんか女性像が、うん、あーなんか時代感じるなってちょっと思ってたんですよね、うん、ちょっとなんかあの勝手な、はいはいはい、文句ですけれど、
それは全然あの正しくて、今ちょうど最近の本で言うと歌舞伎の中のヒロインでヒロインは泣いているっていう本が出して、関あゆみさんっていう歌舞伎の研究家が出した本は、歌舞伎のヒロインがあの女性像ですよね、なんでこうやって虐げられてるんだろうって研究をなさってる方もいるから、そういう見方ももしかしたらこれからあるかもしれない。そうすると歌舞伎がまた変わっていくわけですよね。だから歌舞伎はあくまで材料だから、これをどう調理するかというのは今生きてる人たちの感じですよね。
昔ながらのやり方を絶対に続けなきゃいけないってわけではなくて、新しいものもどんどん生まれてるという、
そういうことですね。
そうなんだ、うん、いや本当にもう私たちの歌舞伎感がめちゃくちゃ変わってるよね、はい、この数日で、うん、
はい、変わりました、
はい、嬉しい。
まだまだね、重藤さんにお付き合いいただきますけれど、ここから、はい、重藤さんのプレイリストから、まあ、普段は1曲かけるというところなんですけれど、はい、ここどんな 曲、うん、演目などをかけましょうか今日は。
これはですね、少し二木さんと若林さんに聞いていただきたいのは、これは歌舞伎とはちょっとジャンルの違う人形浄瑠璃文楽っていう、これは大阪を中心としている芸能なんだけれども、はい、そっからの四代目何を言ってるかわからないかもしれないけれども、うん、大事なのはパッションです。
パッション、
パッション
なるほど。
もう今から聞こえてくる音は多分 TBS ラジオでこんなにパッションがある人が今までないだろうってくらいやばい声が聞こえます。
本当にですか？これくらい TBS ラジオやばい人いっぱいいますよ。
それ以上全然ない、はい、例えば誰がやばいんですか？
聞きましょう。それでは曲紹介を改めましてお願いします。
はい、明日死んでもいいっていうような声を出していらっしゃった四代目竹本津田雄師匠の一ノ谷二川軍備機、熊谷ジアの1986年の収録の曲です。どうぞお願いします。
お送りしているのは四代目竹本津田雄の一ノ谷二葉軍記熊谷陣屋の段でございます。
ありがとうございます。
読めました。
いや、このパッションね、これ、はい、今 CD なんで、もう今この方でお師匠さん亡くなっちゃったんだけれども、うんうん、はい、今この文楽っていう、この人形浄瑠璃文楽っていうのは今続いてるし、今国立劇場でもご覧いただけますから、うん、ちょっとね、竹本織田優さんっていう方がいらっしゃるんです。この方若手のホープなんですけれども、マジでやばい。このラジオでドーンって今多分リスナーの方来てますけど、うん、はい、これを生で竹本織田優さんもう何十倍何百倍にもドカーンってくるから、バコーンって
今重藤さんが一番パッションあります
よ、ね、あのもうすごいから、うん、絶対生で見た方が一番いいから。伝統芸能は
重藤さん今日ね、もう本当マイクスレスレのところでめちゃくちゃ体揺らしてまく
る。今日7回跳ねてますから。
そう、はい、どっかでマイクガコンってなるんじゃないか心配してるんですけれど、いやもうパッション伝わってきました。
ありがとうございます。
これちょっと質問が来ていまして、
はい、何でしょう。
サイモンシンさんからです。
あれもありがとうございます、
幕の内弁当は歌舞伎を見ながら食べてたので幕の内弁当なのか、
はい、
じゃあ歌舞伎揚げもやっぱり歌舞伎を見ながら食べてたから歌舞伎揚げなのかな。
なるほど、歌舞伎揚げね、
あれなんか色とかもね、
うん、さね、あれは常識、
うん、歌舞伎さんにも売ってましたしね、うん、
多分ですけど、多分関係ない気がする。
関係
ないんかい。
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 ない気がする。なんか多分
ギミック的な、なんか
あんのかな。でも伝統芸能研究家
として
、ちょっと調べときます。論文が書けるなら論文書いて
あります。
明日のカレッジ、この後もまだまだ重藤さんとお話ししていきます。
お願いいたします。
明日のカレッジ、キニマンス塚本仁希と
バディの岡林優馬がお届けしています。
はい、今日のゲストは引き続き笑い屋で伝統芸能研究家の重藤さんです。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。お願いします。
ですね、YouTube のチャット欄もいろんなコメントが来ていまして、エレクトロワールドさん、
はい、
重藤くんがすごく立派なことを言って困惑する。はい、普段はあの TBS ラジオだけ聞いてる方はね、ちょっとこういう
笑
ってるところしか聞けませんからね、うん、実はものすごい方なんですよ、
う
ん、
いや言ってください。もう
ものすごい方なんですよ。
いい気持ちになって、ね、
ものすごい。はい、メッセージいきましょう。
はい、はい、
今日のメッセージは笑顔になった出来事でございますが、ゆまさん、どんなエピソード来てますでしょうか。
はい、いただいております。ハーツンチンゲンサイサイからいただいております。かみました、すいません、はい、お腹がよじれるほど笑ったこと、うん、今でも忘れられないのが中学時代の学校寄せ、
うん、
体育館にいらしてくださった話し家さん、うん、桂歌丸師匠でした。
ああ、笑点の
中学生っぽく、俺は落語なんかで笑わないぜなんて言っていたクラスメートたち、うん、しかし落語が始まると本当に体育館が揺れるくらいに笑い笑い笑い、人生で初めて本物の話し家さんの落語を聞いて、うん、本当に苦しくなるほど笑った思い出です。
あ、幸せな出会いだったわけなんですね。こういう幸せな出会いを大きくしていくと、多分なんとか伝統芸能は保たれ続けるんじゃないのかなと思うんですよね。立川志の輔師匠っていう試してる合点で同じ、立川志の輔師匠が学校寄せとかでめちゃくちゃ気を使うって言ったのは、一回面白くないと落語ってつまんないって言われちゃうんですよね。そう、でも映画って僕たち見に行っても、はい、映画ってつまんなくてもこの映画ってこの映画つまんなかったんだけど、ジャンルは否定されないけれども、ね、落語とか僕たちやってる時わずとか歌舞伎とかって一発目で幸せな出会いを果たさないと、そのジャンルを嫌いって言われちゃうから、
う
ん、
そ, ね、
そのプレッシャーとひたすら戦ってる。でも僕はもし呼んでいただいた、学校公演に呼んでいただいたら絶対幸せな出会いを起こすっていう、その決意でやってるから、
うん、
伝わってないかなと思ってますけどね。
うん、なんかそのさっきそのインバウンドでもね、はい、人気が高まってるとお話ありましたけど、はい、結構その海外にちょっと旅行とかで行ったりする人がいるのは、はい、その海外に行ったらまあ日本のことを教えてってよくね、うん、日本好きの方に言われる。でも自分であれ 自分意外と日本の自分我が国のことをあまり知らないな、ね、説明できるほど詳しくないなっていうところによく、うんうんまあ、ちょっと出くわすっていう話を聞くんですけど、うん、本当になんかこう当たり前のようにあなんかジャパンにはこうなんか寿司侍なんかこう、うん、富士山とかあるけどでもあ説明できるほど詳しくないなっていうところはちょっとこう、うんまあ、もったいないですよね。
いそれ愛国心とか全く関係ない愛国心教育とか全く関係なくこれ大事なこと愛国心教育と全く関係なく我が国の音楽っていうものをどうにかいかにして楽しく伝えたいなと思ってますけど ね、
こちら奈々半さんからいただきました。先日 YouTube で生配信の番組見ていたら占いコーナーがありました、はい、ラッキーアイテムの紹介がされたのですがなんと私のラッキーアイテムは理科室、どう持ち歩けばいいのか番組を見ていた視聴者さんもチャットで笑っていました。 あなたの今週のラッキーアイテムは理科室。
確かに笑っちゃう。確かに笑っちゃう。
重藤さんあと、50秒でですね、はい、告知をしていただきたいと思うんですけど。
そうなんです。今日は僕告知のために来たんですね、はい、知っておきたい日本は歌舞伎日本舞踊名曲100選っていう歌舞伎日本舞踊の名曲をギュギュギュッと集めた辞書のような本を作ったんですね、はい、これは日本舞踊のガイド本なんだけれどもでも日本文化を知ることができるカルチャーガイドブックみたいなもんなんでもしよかったら本屋さんとかアマゾンとかまずネットショッピングにあるんでお手に取ってみてください。ちょっとでも今日の話で僕の話が面白いかなと思ったらお手に取っていただければもうひたすら沼が待ってるから日本の伝統芸能はひたすら沼だからズブズブズブズブ一緒にハマっていきませんかっていうご案内です。
はい、沼へのご招待いただきました。今日のゲストは笑いや伝統芸能研究家の重藤さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に笑ってもらっていいですか。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。